ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Malaysia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Malaysia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。コスタル知事は、バリ、日本便再開の準備を明らかにしたことについてお伝えします。バリ知事のワイアン・コスタル氏は、バリ、日本便が近い将来再開できる場合、すでに地元で行われた多くの準備が整っていることを伝えました。これは月曜日にデンパサルでバーチャル限定会議に参加するとき、コスタ知事が語ったものです。在日本のインドネシア大使であるヘリ・アフマディ大使との限定会議で、ガルーダ・インドネシアのイルファン・セティア・プトラ社長と他の利害関係者は、日本とバリの現状について話し合い、日本からの観光客のためにバリの観光を再開する可能性を検討しました。コスタル知事によると、バリは空港から観光地への観光客を受け入れる準備をしており、健康プロトコルを従ってセキュリティを確保するための観光事業の認証政策も含まれているということです。準備はイルファン・セティア・プトラ社長によっても伝えられました。彼によると、調査結果はバリへの外国人観光客の関心がまだ高いことを示しているということです。一方、ヘリ・アフマディ大使は、この会議が、観光が実際に開かれた時に、プロセスをすぐに実行できるようにするための準備になることを願っています。それでは次のニュースです。シノファクの後、インドネシアは2021年のコファクスワクチンの調達に注目していることについてお伝えします。インドネシアは2021年に世界保健機関によって立ち上がられた COVAX イニシアチーブからの COVID-19 ワクチンの調達に注目しています。これは月曜日に記者会見で政府がシノファクワクチンの120万回分を受け取った後、レッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。外国間ワクチンはまた2021年に徐々にインドネシアに入ることが期待されています。インドネシア政府は12月6日日曜日の夜に中国 企業のシノファクバイオテックによって開発された COVID-19 ワクチンの第1フェーズの合計300万回分のうち120万回分を受け取りました。レッド大臣は、残りの180万回分が2021年1月初旬に到着すると述べました。インドネシアは中国との二国間及びコファクスの枠組みの下で他国間で行われるワクチン調達の外交に加えて昨年10月からイギリスのワクチン開発業者アストラゼネカとのワクチン調達協力も模索しています。それでは次のニュースです。インドネシアと米国は化学兵器とサイバー兵器を防ぐために協力を強化することについてお伝えします。インドネシアと米国は爆発物、生物、化学、放射性及び核及びサイバー兵器の脅威に対抗するために防衛部門での協力を強化することに合意しました。この合意はインドネシア国軍司令官であるハディ・チャヒアンと C が12月7日月曜日にジャカルタの国軍本部サブデンで米国国防長官代行であるクリストファー・ミラー氏のタスクフォースから訪問を受けた後に行われました。この協力の強化は後に両国間の共同教育と訓練を通じて実施されます。この機会に国軍司令官は爆発物、生物、化学、放射性及び核とサイバー防衛のトレーニングと能力は最先端の防衛機器に関する国軍のニーズだけでなく両国間の相乗の懸念事項であることを述べました。これは火曜日に国軍のウェブサイトから引用された声明です。それでは次のニュースです。新型コロナウイルスが1年、国連は12月27日を疫病対策の日と定めることについてお伝えします。新型コロナウイルスに対する世界的な戦いの1年、国連総会は月曜日、将来の健康危機に備えて教訓を確実に引き出すために12月27日を国際疫病対策の日と宣言しました。193名の総会は月曜日にコンセンサスによる決議を採択し、発生する可能性のあるあらゆる流行に対する最も早期かつ最も適切な対応のための準備のレベルを高める必要があると認めました。国連国際危機グループのディレクターであるリチャード・ゴアン氏はロイター通信社が引用したように、多くの各国や貧しい国がワクチンやコロナウイルスからの回復に関する実際の決定に参加しないことを心配しているとき、関連する総会の取り組みとして象徴的な動きを説明します。国連決議は、国際協力と多国間主義の重要性を強調しています。それでは最後のニュースです。インドネシアの外務大臣は、世界に COVID-19 の中で国連平和ミッションを支援するよう求めることについてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は COVID-19 の大流行による任務がますます困難になっている 国連平和維持ミッションを支援するためのグローバルパートナーシップを奨励しています。これは火曜日にインドネシア外務省が発行した書面声明に引用したようにレッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。この声明は12月7日月曜日に変化する世界情勢における平和活動の枠組みをテーマにしたチャレンジ都市次フォーラムバーチャル会議のオープニングセッションでインドネシア外務大臣によって伝えられました。会議にはノルウェーの外務大臣と国連平和活動局の事務局長も出席しました。レッド外務大臣は国連の平和維持ミッションが常に変化する分野の課題に対応できるようにすることも重要性を強調しました。このため、インドネシアの外務大臣は責任を共有する共同の取り組みとしてパートナーシップが平和維持ミッションの鍵であることを強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は政府は COVID-19 ウイルスの拡散を防ぐために共同休暇を証言することについてお伝えします。インドネシア政府は3大臣の共同法令により2020年の共同休暇の日数を以前に合意された11日から8日間に正式に短縮しました。政府は2020年の国民の祝日数に関する3人の大臣の共同法令に規定されている3日間の共同休暇、すなわち2020年12月28、 29、30日の1441年イスラム暦のイドアルフィトルの共同休暇の代わりに廃止しました。3日間の共同休暇の廃止は人々が休日を利用してふるさとに戻ったり観光名所を訪れたりするなため COVID-19 の普及が広まるのを防ぐことを目的としています。政府は10月末に長期休職を課した前回の決定から学んだようであり、その過ちを振り返したくありません。COVID-19 の陽性症例の最近の急増は当時の長期休暇と密接に関連しています。確かに共同休暇だけが要因ではありませんが、それが最大の要因であると考えられます。それはなぜでしょうか？陽性例の増加は休暇期間のちょうど2週間後に発生したためです。政府が年末に共同休暇を断ち切るのは正しいからです。共同休暇を減らすだけでなく、ウイルスの拡散を最小限に抑えるために、しばらく前のイード休暇中に、政府によって課されたような帰宅の禁止も考慮する必要があるかもしれません。しかし、今年年末に共同休暇を消減することは COVID-19 の蔓延を抑えるのに効果的でしょうか？おそらくそうではありません。健康プロトコルの実施における一般の認識と規律は非常に重要です。3M の健康プロトコルを実行すること、すなわちマスクを使用、手を洗うこと、距離を維持することにおいて、コミュニティからの高い規律によって広がりは行政されます。しかし、これも十分ではありません。3T ポリシー、つまりトレース、検討、治療の実装及び健康プロトコル規制の施行における政府の一貫性は非常に重要です。政府と社会は数日前に1日単位で約8400人の陽性者数を記録した COVID-19 パンデミックの拡大を抑制するための相乗効果を構築することができるはずです。規律と協力がなければ、今年末の共同休暇の削減は無駄になるでしょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande di übertragung skete des COVID-19 virus, durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年12月9日にラワグデの虐殺のことから始めます。ラワグデの虐殺はインドネシアのカラワンとブカシの間に位置するラワグデ村の住民の虐殺でした。この虐殺は最初の軍事侵略の時に発生しました。431人の住民がこの虐殺の犠牲者になりました。2011年9月14日にデンハクの裁判所はオランダ政府は責任を取って被害者とその家族への保証金を支払うことになりました。次は2005年12月9日に世界の反腐敗の日が最初に祝われたことについてです。12月9日に世界の反腐敗の日の決定は腐敗やその悪影響に対する認識を高めるためです。世界の反腐敗の日は2003年10月31日にメキシコで腐敗の防止に関する国際連合条約を採択する国連総会を通じて決定しました。世界の反腐敗の日が2005年12月9日に初めて祝われました。最後は2016年12月9日にマダガリ爆撃テロについてです。2016年12月9日にナイジェリアのマダガリで自殺爆撃は2人の女性によって行われました。この爆撃で177人が負傷して57人が死亡しました。その数のうち120人は子供でした。当局はイスラム・ボコ・ハラムという過激派グループを犯人として批判しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Cinta ini hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku, kasih. Biarlah cintaku melayang jauh. Rasa cinta yang ada, rasa cinta yang ada. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan datang dan mengguncang hatiku. Percayalah kasih tiada akan terhapus cintaku.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアコです。今日は、インドネシアとスイスは再生可能エネルギーの開発に合意したことについてお伝えします。インドネシアとスイスは新しい再生可能エネルギー開発に関するプロジェクト契約に署名しました。署名は12月2日水曜日にスイス連邦経済事務局とエネルギー鉱物資源省の人材育成庁と行われました。このプロジェクトの取り決めは2020年10月9日にアリフィン・タスリフエネルギー鉱物資源大臣とスイス連邦経済局が証明した覚書の派生物でありフォローアップです。エネルギー鉱物資源省の人材開発庁のプラホロ・ヌル・チャヒオ長官は12月3日水曜日の記者会見で、この協力により両国の新しい再生可能エネルギーサブセクターを管理する人材の能力と 生産性が向上すると予想されると述べました。プラホロ・ノルチャー表長官は、この文章は能力構築における持続可能性と生産性を促進し続けるためのインドネシアの利害関係者の出発点であると述べました。将来的にはエネルギー部門だけでなく、この協力には他の部門に関与するでしょう。協力の範囲には新しい再生可能エネルギーサブセクターでの公式及び非公式のトレーニングの開発及び知識交換と能力構築の範囲での他の活動が含まれます。この協力プログラムにはエネルギー鉱物資源省の人材育成庁に加えてインドネシアとスイスの再生可能エネルギーサブセクターに従事する国家開発計画庁、教育文化省、国家専門家認定庁及び工科大学も参加します。インドネシアとスイスの協力は世界のエネルギー移行への貢献を増やしたいという両国の願望によって動機づけられています。インドネシアは再生可能エネルギーのシェアを2025年までに 23%、2050年には 31% に増やすという国のエネルギー政策を確立しました。一方、スイス政府は2020年までに化石燃料の使用量を 20% 削減するという目標を設定しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Masa bersamamu terindah-terindah Meski hanya sekejap oh cuita Namun begitu dalamnya cinta Ku rasa Kau istimewa buatku merasa Tak cukup sanggup lagi ya Kata Nana Sungguh Kau lah seorang Bidadari yang kan selalu ku kenal Hingga waktunya oh, oh, oh. Tiba waktunya Ku rasa Kau istimewa Tak cukup sanggup lagi aku berkata Nana Sungguh kau lah seorang Bidadari yang kan selalu ku kenal Hingga waktunya oh, 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 oh. Tiba waktunya
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ボソーネのネイシャです。今日は、マラン県の観光地、オマハカユをご紹介します。オマハカユという名前は、マラン県の人々の現地語であるジャワ語に由来しています。これは非常にユニークに聞こえます。オマハは家を意味し、カユは木を意味します。つまり、オマハカユは木の家を意味します。このエリアは2014年に建設されました。この場所がマランの住民が週末や休日を過ごすための選択肢の一つとなってからほぼ4年間になります。オマハカユは海抜1342メートルまたはマグランのアンドン山などの山岳地帯に相当します。木の家への道もかなり疲れます。なぜならトラックも登山のように上下するからです。しかし、道は登山道よりもまだかなり有効的です。田んぼ、谷、多くの山脈、小さな建物がいくつかの木の家への旅に同行します。オマハカユは素晴らしい自撮りの場所であるだけでなく、旅館でもあります。木でできた部屋がいくつかあります。このオマハカユのユニークさは、木製の原材料で完全に建設され、6つのユニットがあり、各ユニットの面積が6平方メートルです。また、非常に良質で丈夫な品質の木材を使用しています。例えば、建物のフレームとしてユーカリの木が使用され、フェンスやバルコニーにも使用されています。壁には松の木の板をしっかりと配置し、ここで夜を過ごしている間、利用者が暖かく感じるようにしています。屋根にはヤシの幹の繊維からの材料が使用されています。滞在場所として、この休憩所には一つのベッド、二つの枕、毛布、食器、も用意されています。しかしバスルームは部屋の中にではなく、建物とは別の場所にあります。マランの6つの木の家には温水を備えた野外バスルームが2つあります。オマハカユに滞在することのユニークさの利点の一つは、夜でも昼でもバトゥの道の美しさをはっきりと見ることができます。なぜなら木の家の場所はバトゥ市を囲む丘や山の頂上にあるバトゥ市の西にあるからです。夜、霧がなく晴れていればとても美しいバトゥシーの 全体で明滅するライトの美しさを見ることができます。朝は美しい日の出と山々の自然な雰囲気、そして涼しくて寒い自然を楽しむことができます。ユニークなことに、おまかゆではここに滞在するすべてのゲストに旅館のエリアに植える必要がある2つの木の種を与えられます。これは自然環境を保護するために行われます。ユニークな背景で自撮りができ、木造の家に滞在することができることに加えて体験することができます。ここでは様々なメニューでランチや夕食を楽しむことができます。だから突然お腹が空いても心配する必要はありません。休憩中であっても常に健康プロトコルを実行する必要があります。マスクを着用し、手を洗い、距離を保つことが必要です。良い休暇を過ごしましょう。リスナーの皆さん、これでパソナの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 外芸放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、membeli tiket kereta、日本語で電車のチケットを購入することについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは、membeli tiket kereta、日本語で電車のチケットを購入するというタイトルの会話を聞いてください。今回は電車の駅でケフィンさんはラマさんと一緒に電車に乗るつもりでしたが、彼は電子マネーカードを寄宿舎に置いてきてしまいました。ケビンさんは電車のチケットを購入したいです。
Permisi Pak, saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana Pak?
Ke stasiun Manggarai Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya Pak?
Baik, ini uangnya. Terima kasih Pak.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。beli beli 日本語で購入する購入する ticket ticket 日本語でチケットチケットスタシオン、スタシオン。日本語で、駅、駅。トゥナイ、トゥナイ。日本語で、現金、現金。ウワン、ウワン。日本語で、お金、お金。ハルガ、ハルガ、日本語で、値段、値段。スカリジャラン、スカリジャラン。日本語で、片道、片道。プランプギ、プランプギ。日本語で、往復、往復。リスナーの皆さん、電車のチケットを購入したい場合は、あなたは、さやモビリティケット、日本語で、チケットを購入したいという表現を使用できます。通常、駅員は、マウクスタシュンマナパ、日本語で、どの駅に行きたいですかという表現で目的地を尋ねます。目的地を尋ねた後、駅員は、スカリジャラン、アタオプランプギ、日本語で、片道、または、往復ですか?を、質問をします。対話の中で、ケフィンさんは、スカリジャラン、日本語で、片道、という表現で、応答します。対話の中で、ケフィンさんは、チケットの価格を、ブラッパーハルガニャパ、日本語で、いくらですか?と尋ねました。チケット担当者は、ケフィンさんにチケットの価格を伝えた後、バイアルデガンウワントゥナイヤパ、日本語で、現金で支払ってください、と言いました。通常、チケット売り場で、チケットを購入したい場合は、支払いは現金で行われます。現金以外の取引をしたい場合は、電子マネーを使用できます。電車の駅には、通常、 自動チケット購入機があります。この機械には応答センターが装備されています。この機械は破れたり、しわくちゃになったり、折りたたまれたりしたお金を受け入れません。また、チケット売り場に人がたくさん並んでいる場合は、この機械を代替として使用できます。本機の操作が困難な場合は、本機周辺で十字待機している駅員にご相談ください。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Permisi Pak, saya mau beli tiket.
Mau ke stasiun mana Pak?
Ke stasiun Manggarai Pak.
Sekali jalan atau pulang pergi?
Sekali jalan. Berapa harganya Pak?
Rp15.000. Bayar dengan uang tunai ya Pak.
Baik, ini uangnya. Terima kasih Pak.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。